皆さんおはようございます。このすごく早い時間から会場にお越しくださいまして誠にありがとうございます。日本マイクロソフトの佐々木と申します。本日は Azure IaaS 私はインフラが好きだと題しまして、私は Azure 担当の今マイクロソフトのパートナー様を技術的にご支援するという役割を務めておるんですけれども、その中でも範囲が広い中でも特に Azure のインフラ寄りのところが好きでよくやっております。今日はですね、広い Azure の世界の中からそのインフラ面だけ絞ってやっていきましょうというセッションですので、ぜひお付き合いいただければと思います。じゃあもう早速なんですけど、どんどんめぐっていきたいと思いますが、そうですね、今申し上げたような今日のフォーカスです。広いこの Azure のサービス群の中ですね、土台の部分に IaaS があって、で実は多分ですね、大体マイクロソフトのエンジニアよく言うのは IaaS もいいんだけど Azure のおいしいところはこの上ですと、このスライド7割ぐらいこのプラットフォームサービスのところが占めてると思うんですけど、いろいろなマネージドサービスがしっかり揃ってるのが Azure のいいところなんで、これを活用しましょうなんていう話を私もよくするんですが、今日はここだけです。フォーカス絞っていきたいと思います。なんだかんだ言ってですね、もちろん Azure マシンラーニングだったりデータウェアハウスだったり自分で手作りしようとしたらすごく大変なサービスを簡単に利用できるっていうのはいいことだと思うんですけど、その土台になっている部分の構造とかですね、ある程度把握しておくとその上のレイヤーを使いこなすにも役に立つんじゃないかというのが今日のお題です。ですいません、私結構あちこちでこの話してるんで、それ聞いたことあるよっていうところあったら申し訳ございません。あると思いますが、何回か聞いていただいてもですね、お役に立っている話だと思いますので、お付き合いいただければと思います。で今日私が意識したいのは、ちょっとクラウドとか仮想化に逆行するような話なんですけど、クラウドのマシン使い始めるとなかなかですね、私クラウド担当になってからめっきり手元の検証機とか使わなくなっちゃってですね、うちの部門のメモリ96ギガの検証機が今遊んでるみたいな感じになってたりするんですけど、それも寂しいだろうと、もうちょっと雲の向こうの世界の、だけどそこにはデータセンターがあるわけで、言ってみれば Azure って我々の視点から見るとオンプレのデータセンターなんで、マイクロソフトから見たら Azure はオンプレですと。その構造をちょっと知っておくといろいろ面白いところもあるんじゃないかと思います。というわけで物理的構造にフォーカスしていくときに、まず一番大きなビューで地球全体を見てみました。これはよくありますよね。今どんどん増えて24リージョンになりました。で、これはいいんですけど、ここをギュッと拡大していきましょうというのが今日のテーマです。まずさっきの地球全体、あれは地球ですね。ちなみに地球っていうのが、あれは一種の単一障害点で、地球がやられると全滅しちゃうんですけど、それはスコープの問題なので仕方ないんで、もうちょっと絞っていくんですね。地球の次に今度ジオっていう単位が Azure ではあります。ジオは日本は日本だけで日本ジオ、オーストラリアはオーストラリアでオーストラリアのジオ、あとはアメリカのジオとヨーロッパのジオとアジアのジオとってあるんですけど、このジオの中にリージョンがあります。日本のジオには2つリージョンがありまして、じゃあさらにリージョンの中をドリルダウンしていくとデータセンターがやっと出てきます。この中にたくさんサーバーが入っているわけなんですけども、今日最初にちょっと注目していただきたいのはこのデータセンターのさらに中ですね。東日本リージョンには今、2つぐらいデータセンターあります。西日本リージョンにも私行ったことありませんけど複数あるのかな、Azure のデータセンターはリージョンの中に複数のデータセンター抱えてます。でさらにそのデータセンターの中が、これはあんまり普段営業資料とかには出てこない単語なんですけど、クラスターっていう単位に分かれてます。ここをちょっと意識していただくと Azure を使っていてですね、便利に使えたり、ちょっと謎な現象に出会った時に、ああそういうことねって分かったりするのがこのクラスターっていう構造なので、ここをちょっと今日意識していただければなと思います。でこのクラスターって何かというとですね、データセンターの中の まあ資料によってはスケールユニットって表現をしていたりもしますが、データセンターの中で物理サーバーを配置する単位です。 Azure のデータセンターにサーバー搬入するとき、別に1台1台こう運んでってるわけではなくて、搬入するっていうのはイコールクラスターを設置するっていうことです。だいたいじゃあそのクラスターでどのぐらいかっていうと、ラックにすると20本とか20数ラックが一塊で1クラスターぐらいの大きさだと思ってください。ハードウェアを入れるときはその単位でドンと入れますし、交換するときもその単位で、増設するときもですね、そんな単位になります。で、そのクラスターっていう範囲の中ではハードウェアの種類全部一緒です、揃ってますというのがクラスターっていうものなんですけれども、当然ですね、 Azure も何年も経ちますので、ハードウェアリフレッシュを繰り返してどんどんスペックの高いサーバーが入ってきてるんですが、それも新しい世代のクラスターを搬入するっていう形で入ってくるんですね。でです、Azure のインスタンス、特にハードウェアのスペックとか細かく公開は基本してないんですけど、一部の HPC 用のインスタンスとかは除けばしてないんですが、まあいろいろ推測するとか、私別に内部情報を今日リークするのは一切ないので、自分が一ユーザーとして観測できる範囲で、皆さんでもできる範囲でこう推測していくっていうのをやりたいんですけど、まず CPU を見てみるっていうのは一つの手ですよね。Azure 全部仮想環境ですけど、CPU はエミュレーションとかしてないので、ゲスト OS から見える CPU の型番は、そのまま物理マシンの CPU です。G4 って書いてあれば G4 が載ってます。なので、そこを頼りに、あ、これと、この、これとこのハードウェアなんか違うなっていうのは、なんとなく分かってきます。なので、ちょっと今ここに出してみたのは、今まで公表されている情報と私の推測を交えて、推測じゃないですね、大体公表されている情報の一覧で、このクラスターがこんぐらいの種類が少なくともあるよねっていうのを出してみました。で、左の列にですね、スケールユニット1とか2とか3とか4とか番号を振ってみたんですけど、ちょっとご注意ください。これは今日私が説明のために便宜的に振ったものなので、この部屋を出ると通用しない番号なので、そこはご容赦ください。うちのサポートとかにですね、なんかスケールユニット3に乗っかってるみたいなんだけどとか言われても多分話通じないので、そこはあくまでこのセッションの中での説明用のラベルということで捉えてください。で、一番古いのが昔 Azure 使ってた方だと、ひょっとしたらご存知かもしれないんですが、実は私は見たことないんですけど、1.6GHz のオプテロンっていう世代の CPU がありました。これはもうどうも今いないみたいです。で、私どこかで確かに 1.9GHz っていう半端なやつも見た記憶があるんですが、それも今は見たことありません。で、その次の世代が、2GHz のオプテロンが載ってるやつです。これがね、2種類あるんです。Azure って最初 XL サイズまでだった時代があったのを覚えてらっしゃいますでしょうか。で、その後に XL より大きいのがちょっとハイメモリーインスタンスが登場したんですね。で、その時に出てきたのがここに SU2 って書いてあるオプテロンだけどメモリが大きいやつっていうのが出てきました。で、その後にですね、ちょっと後ほどご紹介する HPC 用のインスタンスっていうのが出てきて、あと その下 SU4 番が、D シリーズが動く 2.2GHz の G4 のやつ。で、5番がこれゴジラって書いてあるのは社内のコードネームだったんですが、G シリーズですね。これはちょっとクロックが低めなんですけど、2.0GHz の G4 が、ただしコア数がいっぱいありますっていうのがあります。それからですね、これは割と新しいのは SU6 って書いてあるんですけど、D シリーズの V2 っていうのが去年出ましたよね。あれです。2.4GHz の G4 のやつが観測できるはずです。で、その他下に 赤で2つ書いてあるのは、これまだ Azure のページに全然載ってないんですけど、新しいハイパフォーマンスコンピューティングのインスタンスと、あとは GPU インスタンスっていうのが出てきます。なんで少なくともこんぐらいの種類のハードウェアはあって、クラスターっていうのはそんだけの世代がありますよということなんですね。で、このクラスターごとに、仮想マシンの配置をコントロールしているファブリックコントローラーっていうソフト、ファブリックコントローラーが面倒を見ている範囲っていうのはそのクラスターの中なんですね。別のクラスターにはまた別のファブリックコントローラーがいます。なのでクラスターをまたごうとすると管理単位をこうまたぐことになるので、できることがあったりできないことがあったりっていうのが出てくるわけです。という視点で見ていくと、例えばこの何の変哲もない A シリーズですね。A シリーズは昔使ってた方は、ああオプテロンのやつねって思われるかもしれないんですけど、 最近オプテロンのやつって見たことありますか？実は最近なかなかオプテロンに当たらなくなっている気がするんですけど、これが面白くて、A シリーズはオプテロンですって我々何の明示も一切してないので、実は新しくなったハードウェアの方で動いている A シリーズっていうのもありえます。で、古いハードに当たればオプテロンが見えますし、新しい方に乗っかったらジオンが見えますという感じで、これ我々着地って社内では呼んだりしてるんですけど、 Azure 最初の1台仮想マシンを作成ってやるときに、例えば A シリーズを1台作れって Azure にこう命令出しますよね。そうするとファブリックコントローラーがデータセンターの中の空きを探して、よし、じゃあこのクラスターに作ったろっていうんで作ります。で、一旦どのクラスターに作ろうって決めることを、それを着地って言うんですけど、一旦着地するとそのクラスターからは、そのクラスター、つまり20ラックか20数ラックかの中からは出られなくなりますというのがあります。この着地したら場所を変えられないよというのは一つぜひ覚えておいてください。で、 A シリーズの場合は新しいところに運よく着地すればジオンが見えますし、古いところに着地するとオプテロンが見えるんですが、ただ性能はですね、うまいこと調整されてますので、オプテロンに当たったからといってですね、損をしたとか思わないでいただきたいんですけど、で、ほらオプテロンがあるでしょってちょっとご覧に入れたくてですね、入れたかったんですけど、これ私今仮想マシンを3台 Windows が2つと Linux とあるんですけど、ですね、Windows の2つは A0 です。一番安いやつです。一番安い A0 なんですけど、これ見るとこれ見えますか、 2.4GHz の G4 が見えます。これは D シリーズよりさらに新しくて DV2 が載ってる結構新しいやつなんですよ。なのでこの A シリーズは、うまいことと言っていいのかどうか、新しいクラスターに着地したという言い方ができます。はい、で、こっちの Linux の方はどうなってるかというと、これ、CPU インフォを見たんですが、これ見えますか、こっち 2.4 じゃなくて 2.2GHz なんですよ。ちょっと低いんですよ。これは、DV2 は動かなくて D シリーズだったら動くよっていうハードです。この Linux のインスタンスは DS シリーズを私使ってます。プレミアムストレージ使いたいので DS っていうのを選んでるんですが、そうすると、そうですね、2.4 じゃなくてその1個前の世代のところに着地したというようなのがここで、まあ、観測できるという形ですね。なので基本的に、まあ、考えれば当然なんですが、 A シリーズは弱いインスタンスなので、それより性能の高いハードだったら、まあ性能を調整しながら動かせるわけですよ。なので A シリーズは、今までの4世代ぐらいのクラスターで動けます。右上にちょっと書いてあるんですけど、スケールユニット1246台動けるでしょうという感じです。で、これは当然こう新しい高性能なインスタンスになってくると稼働する場所を選ぶようになるわけですね。 D シリーズはこれは G-ON です、 SSD がついてますって明示してますので、古いオプテロンのハードでは動かすこと絶対できないので、なので D シリーズを指定して仮想マシンを作るとある程度新しいハードに行きます。で、 DV2 になるとこれ今一番新しいやつなので最新のハードでしか動けませんと、だんだん選択肢が狭まってきますね。で、この、まあ、DV2 なんですけど、今東日本リージョンにはあります。西日本にはないんですが東日本で使えますので、これ結構性能いいのでぜひお試しくださいと。で、ちょっとこれ豆知識なんですけど、DV2 ってここに D4 の V2 とかあるじゃないですか。 D4 が8コアです。で、 D の13の V2 ってのもこれも8コアなんですよ。 D13 の方がハイメモリなんですけど、実は微妙に D13 の方が安いですという今戦略的な値付けをしているので、ちょっとその辺もチェックしていただきながら、ご覧くださいというか使ってください。というわけで世代別のご紹介、あとこの D15V2 というのは最近増えました。これいうのを見ると、少なくともこの D シリーズの V2 が動いているハードは20コアというのができるということは、それぐらいのハードで動いているんだなというのも想像つきますよね。きっと10コアの G4 が2つ刺さっているのかなみたいな、そんな想像を、しながら使っていただければと思います。あとは大きい G シリーズですね。もうこれだけは専用のハードなんで、もうここでしか、はい、 動きません。私今年のですね、2月でしたかね、2月にシンガポールのリージョンを見学に行ってきたんですけど、 G シリーズだけは見学のおじちゃんがですね、これ多分ゴジラだよ、教えてくれまして、あそこセキュリティのためにデータセンターで働いてる人もここが何のインスタンスかとか全然わかんないんですけど、基本的にはただ G シリーズのハードウェアだけはなんかちょっとオーラが出てるので、なんか他と違うからこれ多分ゴジラじゃねみたいなのを教えてくれました。で、実はもう一つオーラがその時出てたやつがいて、それがこのハイパフォーマンスコンピューティング用のインスタンスってやつなんですが、これは見学ツアーのおじさんは一切気づかなかったんですけど、私は気づきまして、なんかこのサーバーだけ他の D とか A とかと D とか A とかと思われるものとなんか違うと、線が一本余計に刺さってるし、これインフィニバンドだろうみたいなと思って目に焼き付けて帰ってきたんですけど、というぐらいこれは特徴がございます。ですね、ハイパフォーマンスコンピューティングやられる方はご存知かもしれませんが、この10ギガのイーサ以外にインフィニバンドっていう速いネットワークがついてます。で、かつこれが面白いのは、これも仮想マシンなんですよ、Azure の仮想マシンの環境なのにインフィニバンドがついてて、かつリモートダイレクトメモリアクセス RDMA がバッチリ効いた状態で高速に通信できるよというのは、これなかなかないんですね。というのがこの A シリーズの中の HPC のインスタンスですと。これに関してはすみません、私この辺が担当なのでつい細かく説明しちゃうんですけど、何がこのインフィニバンド嬉しいかというと、通信がですね、単に帯域が大きいだけじゃないんですよ、すごく反応がいいといいますか、レイテンシーがものすごく低いです。これレイテンシーとスループと両方比較した図なんですけど、左がレイテンシーですね、レイテンシーだからちっちゃい方がいいです。これもなんかグラフの縦が見えないぐらい薄いですよね。194マイクロセカンドっていうのが普通の A7 とかの Azure の普通のインスタンスです。それに対して3マイクロセックを切ってるっていうのがインフィニバンドの方ですね。で、帯域もものすごく何十倍も出ますと。で、こういうネットワークがついてると、これなかなかですね、他のクラウドにはありませんので、ぜひちょっと Azure の、美味しいところとして活用していただきたいんですけど、例えばこれもちょっともう3年ぐらい前の話になってしまいましたが、流体解析のソフトウェアの比較検証というのをやりました。何と比較したかというと、Azure の仮想マシンのインフィニバンドがついたやつと、あとオンプレの Linux のベアメタルの仮想化もしてないインフィニバンドのマシンと、どれぐらいクラウドの仮想マシン勝負になるかというのをやったんですけど、これ結構いい線いってるっていうか、まあ誤差の範囲ですけど、微妙な Azure の方が早いぐらいの結果が出てます。左のグラフがこれオンプレ、右がこれ Azure、 これバーは上に行くほど性能いいんですけど、これ真ん中でボコってへこんでるのは Azure の、ちょっとすいません、比較のためにかわいそうだけどインフィニバンドがないやつを使ったんですが、そうするとそのコンピューター間の通信がすごい足引っ張っちゃって、こんなに性能が落ちちゃうんですね。なのでそのハイパフォーマンスコンピューティングの中でも、その密結合するようなこうタイトリーカップルドジョブと言われるような計算にはインフィニバンドめちゃめちゃに効きます、はい、という宣伝でございました。で、これ実は今月かな出た一番新しい事例なんですけど、これも同じです。さっきの A9 というインフィニバンドのついたインスタンスを使ってまして、このスター CCM プラスっていうのは結構有名な流体解析ソフトなんですが、これでですね、右下に車の絵が書いてあると思うんですけど、これ1億要素ぐらいで構成された、まあルマンっていう結構よく使われる標準的なお題なんですけど、それを Azure の A9 のインスタンスで1024コアだから64ノードまでですね、どんどん増やしながらどのぐらい性能が伸びるかなとやったわけです。で、全くのオーバーヘッドなしに線形にこう理想的に伸びるんだったらっていうのが赤い点線なんですけど、まあ普通は少しオーバーヘッドがあるんで、だんだんこう並列度が上がるに従って垂れてくるんですが、それでも64ノードまで行って 75% 超えてますので、まあ、なかなか Azure 頑張ったんじゃないのというような結果が得られておりますと。 で、ここでまた物理レイヤーに迫っているようなんですけど、この A9 っていうインスタンスはですね、まあこれ一種のスーパーコンピューターなので、この A9 を500台アメリカのリージョンで固めて、スパコンのベンチマークをやって、あのトップ500っていうスパコン番付に一回サブミットしたことがあるんですね。で、そうすると、マシンのスペックとかを詳細に提出しなければいけないので、公開情報としてそれが今でも見えます。で、見ると、まあ、これどこにも A9 とは書いてないんですけど、ここにまだ当時 Windows Azure だったら Windows Azure ってありますね。オペレーティングシステム Windows Azure で、それからこの8064コアっていうのはこれ16で割り算すると、あ、 A9 が504ノードいたんだなっていうのが分かるんですけど、はい。で、製造元が HP で、プロライアントの SL230S のジェネレーション8であるみたいなとこまでが、まあ、分かっちゃったりしますと。なので、まあ、通常は仮想化のレイヤーの向こうに隠れて分からなくなっている情報もですね、こうやってあちこち探ってるとたまにポロポロって見えることがあります。ちょっとそういった情報も、ぜひ収集してみていただけたらちょっと面白いかもしれません。ただし、今も全部全てのリージョンにある A9 がこの SL230S かっていうとそういう保証は何もないので、これはたまたまこのベンチマークの時にサブミットしたシステムがこうでしたっていう情報でしかありません。はい、という、はい、HPC の続きなんですけど、実はですね、これまだ公式には Azure ブログにも出てきてませんし、Azure アップデートの RSS にも乗っかってきてないんですけど、この間来日した外人がポロッとイベントで口を滑らせていったので、というかスライドに出していったので、じゃあ私も出していいんだろうと思って今日出しますけれども、あの H シリーズっていうのを今準備してます。これさっきの A8 から A11 のインスタンスの後釜です。で、今度は今まではあの A0 から A7 まである普通のインスタンスの連なりに全然ハードウェアの異なるやつが A の8から11までって入ってきたんですけど、そうやって分かりづらいので完全に別のシリーズにするみたいです。ハイパフォーマンスの A1 で H シリーズっていうのが出てきます。で、コア数は最大16コアで一緒なんですけど、メモリが増えているのと、あとはこのインフィニバンドってやつがですね、インフィニバンドっていってもいろいろ規格があって QDR とか FDR とか EDR とかありますけれども、1段階早いやつになってます。 A9 だと QDR40GBps だったのが 56GB の FDR ってやつに変わりますというようなシリーズを準備してありますので、お楽しみにございます。日本リージョンに入るかどうかはちょっとまだここでは何も言えませんけれども、あの最初の HPC インスタンスは日本にも真っ先に来ましたので、来てくれると私は信じてます。それからですね、これがさっきの表でスケールユニット7っていうふうにハテナ付きで書いてたところなんですが、もう一個あります。これはこの間ビルドで発表したので、こっちの方が角度は高いと思うんですけれども、あの GPU を搭載したインスタンスっていうのが準備中でございます。準備中っていうかですね、これ去年から出しますって言っといて、だんだんちょっと遅れて、もうあのいろいろお客様からはお叱りをいただいて申し訳ないところなんですが、いよいよ出てきます。あのプレビューも間もなく、はい、まあ、ずっと間もなくって言ってるんですけど、今度こそ間もなく始まる予定です。で、これ2種類あってですね、これはちょっと Azure 豆知識なんですけど、あの基本さっきもお伝えしたように、一つのクラスターっていうのは全部同じスペックのハードでビターッと揃ってるんですよ。で、それの唯一の例外がこの GPU インスタンスで、なんとならばこいつ2種類あってですね、あの NVIDIA さんの GPU を積んでるんですけど、あのデスクトップ仮想化とかにもいる、あのグリッド 2.0 を提供する方の M60 搭載 NV シリーズってやつと、あとは GPGPU 向けですね、あのハイパフォーマンスコンピューティングに使ったり、あと最近流行りのディープラーニングに使ったりっていうのが目的のこの K80 っていうのを積んだ方は GPU の種類違うんですよ。なので同じクラスターの中に M60 を積んだのが、まあ、何ラックあるか分かりませんけどあって、それと K80 を積んだやつがまたあって、というふうに一つのクラスターの中に2種類のハードウェアがこれ入ってきます。なんでそれぞれクラスターを分けなかったかというと、例えば やっぱり HPC 的な用途とかになってしまうんですけれども、構造解析とか流体解析とか難しい計算は K80 のインスタンスをブンブン回して計算しましょうと。で、計算結果を可視化するとか、あるいは計算するためのモデルを生成するためのこうグラフィカルな処理とかは M60 の方の仮想マシンでやりたいですと。なのでビジュアライゼーションの方と計算の方と両方が近い位置に同じクラスターにまとまってズドンと入ってた方が嬉しいよねっていうことで、これはまとめてあるそうです。であとですね、これまたもう一個豆知識なんですけど、一番最後にその NC24R っていうインスタンスには速いネットワークがついてるんですが、こちらだとインフィニバンドじゃないんですね。ロッキーがついてます。イサネットで RDMA やる方がついてきます。これは Azure では初の採用じゃないかと思いますね、はい、という新しいハードを今着々と準備しておりますので、お楽しみというところです。ですいません、ちょっとイベントの中でイベントの告知をさせていただいて恐縮なんですが、来週ですね、このあたりの HPC on Azure にフォーカスした弊社主催のイベントございます。6月1日でございます。もしこういったものに、興味あるお客様、ぜひ登録していただければと思います。私も一セッション担当をいたします、はい、失礼しました。でですね、ここまで何を言いたかったかというと、 Azure の中のデータセンターの中はクラスターっていう単位に分かれてて、それぞれがハードウェアのが同じハードウェアの塊ですよと。で、普段はあんまりそれ意識しなくていいんですけど、知っておくと便利なところがいくつかありますよというのをお伝えしようとしてました。で、その一つが仮想マシンのサイズ変えるときです。で、このスライドにあるように、例えば DS シリーズの DS2 を DS12 にするとかは別にいいんですよ。同じシリーズの中での変更は管理ポータルで簡単にできますよね。でも例えば別のシリーズ DS2 だったやつをゴジラにしたいとかあるじゃないですか。で、そういうのってAzure 使ってらっしゃる方はひょっとしたら気づいてるかもしれない。できる時とできない時がある気がしませんか。D シリーズを A シリーズにすることが、それはできるんですけど、A だったやつを D にしようと思ったら選択肢に D が出てこないとか、でも別の A シリーズは選択肢に D がちゃんと出てくるとか、そういう現象が起きますよねと。起きるんですが、まあここまでの話を聞いていただくと自明だと思うんですけれども、最初に A シリーズを作りました、で、古い方のオプテロンのクラスターに着地しちゃいましたってなると、そいつはもう将来性がないわけです。 D シリーズにランクアップは簡単にはできない。で、そうではなくて A って A1 のサイズで作ったときに G4 の方のクラスターに着地したやつは、そこは D シリーズに成長する余地があるので、いつでも D シリーズにカチャンと切り替えられますというのが Azure のそのクラスター構成というところで生まれてくる挙動です。で、今うちのサポート部門の人たちがですね、丁寧にブログを書いてくれたんですけど、まあ、こういうブログがあるということは、つまりですね、 D シリーズに変えられないっていうお問い合わせを非常にたくさんいただいたからなんですね。昔 A シリーズで作っちゃうと、もう古い方に着地しちゃってて新しいのにできないということがあります。で、じゃあどうすればいいのかというと、ちょっとお手数なんですが、一旦仮想マシン削除っていう操作をしていただきます。まあ、削除といってもファイルまで消えるわけではないので、データをロストするわけじゃないんですが、仮想マシンの定義は一旦削除していただいて、で、同じファイルを使ってもう一回仮想マシンを作ります。その時に D シリーズとか DV2 とかお望みのサイズを指定していただくと、新しいクラスターに、そうか DV2 かだったらオプテロの方はダメだから、この新しい方に着地させようというふうにファブリックコントローラーがちゃんとやってくれますというようなことが Azure の中で行われているわけですね。なので簡単に言うとですね、最初は結構いいやつを指定しておけば後で融通が効きます。いきなり DV2 とかで作っておけば、まあ、A シリーズに変えるなんて簡単なので、まあ、そういうふうに作っていただくと、後から変えるかもしれないなという時には便利ですね。で、それからもう一つちょっと今日用語をお伝えしたいと思います。デプロイメントっていう単位なんですけど、 Azure の使っててこうサポートとのやり取りし していただいた方にはちょっとデプロイメント ID を取得して送ってくださいなんていうふうにうちのサポート部門からですねお願いしたことがあるんじゃないかと思うんですが、 Azure の中に配置するときの大事な単位としてデプロイメントっていうのがあります。どんな単位でできるかというと、例えば私が今仮想マシンを1台ポータルからクリックして作りました。1台。特に可用性セットとか指定せずですね。たった1台スタンドアローンで作ると、じゃあその1台が1つのデプロイメントです。で、そうではなくて、その1台作ったところに、1台を可用性セットと一緒に作って、そこにもう1台可用性セットの2台目、3台目って追加しましたと。そうするとどうなるかというと、1つのデプロイメントが複数の仮想マシンを含むようになります。なので例えばここに今3台の仮想マシンがありましたっていう時に Azure ではその3台の仮想マシンが一塊になっているのか、つまり 3×1 なのか、あるいは 1×3 なのかという2通りが実は内部的にはあり得るわけですね。はい。でこれはちょっと昔のモデルを思い出していただいた方が実は分かりやすいかもしれないんですけど、昔クラシックポータルで Azure 管理ポータルを作っていたときは、クラウドサービスっていう入れ物を作って、そこに仮想マシンを配置するっていう手順を皆さん踏まれてたんじゃないかと思うんですけど、そういうときはクラウドサービスに入るものが一つのデプロイメントです。はい。ある意味分かりやすかったですね。で今は Azure リソースマネージャーの時代になったら、そのクラウドサービスって存在はありませんので、今、デプロイメントを定義するものは可用性セットです。可用性セットに入って、同じ可用性セットに入っているやつは、一つのデプロイメントになります。というのがあるので、それを、まずデプロイメントっていう言葉を覚えていただいて、そうするとですね、じゃあデプロイメントなんていうのが、どこに関係してくるんだという話なんですけど、まあ、1台、2台の仮想マシンを作る分には、大して問題にはなりません。問題になるのは、例えば30台とか40台とか50台とかを一つのデプロイメントでドーンと作りたいみたいな。私が実際それで食わしたのは、某製法のお客様で、こう膨大なリスクシミュレーションの処理を Azure 上でやるなんていう時に、じゃあ大きい塊にしてドーンとデプロイしましょうっていうのをやってたんですね。そうすると、一つ大きな制約事項としてデプロイメントっていう塊はさっきお伝えしたクラスターっていうのをまたぐことができないんです。一つのデプロイメントは必ずどこか一個のクラスターの中に着地します。なのでちょっと Azure のデータセンターの空き状況を今想定していただきたいんですが、この会場分かりやすいですね。この会場って今3つの区画に分かれてますよね。通路は2本あって3つの区画に私から見ると分かれてるんですけど、この1つ部屋全体がデータセンターだとしたら、ここにクラスターが今3つあります。はい。こんな構成になっていると思ってください。そうしたらですね、今ここに50台の仮想マシンを一塊でデプロイしたいというときに、多分部屋の今空いてる椅子全部合計したら50個ぐらいあるんですよ。50個ぐらいあるんですけど、1つの島ごとに見ていくと、残念ながらどの島にも1つの島で50個は空いてない。というような状況があるわけですね。そうすると一塊の大きなデプロイメントはこれ全部足してなんとか全部融通したら空いてるんだけどなっていうんだけども、一つのクラスターの中に50個の空きがないのでデプロイできません、失敗しますっていうことが実際に起こります。起こりました。でこれも多分初めてその現象に遭遇すると、なんだよ Azure 何回やっても仮想マシン起動しないじゃないかと。でその状態になったらもう何回やっても多分ダメなので、たまたま1回失敗したんではなくて、絶対的なキャパシティ不足で起動してないので、やり直しても同じです。で何回もやり直してどんどん不満が溜まってくるみたいな感じになってしまうんですけれども、そこで今クラスターに空きがないんだねみたいなふうに分かると、なるほどなるほど、じゃあちょっとデプロイメントちっちゃくして50台1機じゃなくて10台のデプロイメントを5つに分けてデプロイしてやればいいんじゃないのという対処がすぐできるわけですよ。なのでこのデプロイメントっていう塊をですね、ぜひ覚えておいていただければと思います。そう、こんなふうにはできないわけです。まあ3台ぐらいでしたらね、大抵1つのクラスターに3つの空きもないなんてことはまずないんですけど、これはまあちょっとたくさん書くと図がうるさくなるので3つしか書いてませんが、まあ何十台もデプロイするときはそんなことが往々にして起こります。あとはですね、昔から Azure をご利用くださっている方には懐かしい表現じゃないかと思うんですが、 アフィニティグループというのが昔ありましたよね。あれって何だったんだろうっていう話なんですが、昔は Azure の仮想マシン配置するときに、例えば東日本とだけ指定して、なんとなくリージョンにざっくりこう配置するか、あるいはアフィニティグループっていうのを指定して配置するか、あるいは仮想ネットワークっていう場所を指定して配置するかって3つ選択肢があったんですね。いつの間にか今なくなってると思うんですけど、じゃああの懐かしのアフィニティグループってあれ何だったのかというとですね、あれがすなわち1個のアフィニティグループイコール1つのクラスターなんです。なんでアフィニティグループを作ってそこを居場所として仮想マシンを乗っけると、その同じアフィニティグループに入れた仮想マシンは全部1個のクラスターに入ってくるんですよ。でそれはある意味近くに配置されますよね。で通信がなんとなく早くなりそうです。で実際昔は早くなったんです。なので昔はこのアフィニティグループという意味があったんですが、逆に言うとデータセンター全体にどんなに空きがあっても同じ1個のアフィニティグループに配置し続けると1つのクラスターの中に縛られちゃうんですよ。よそのクラスターはいっぱい空きがあるのに、自分のアフィニティグループが紐付けられているクラスターに空きがないので、なんか知らんけど仮想マシン起動できないよみたいなことが起こります。でですね、困ったことに昔はあの Azure の仮想ネットワークありますよね。自分の居場所をクラウドの上に確保する、あの仮想ネットワークも昔はアフィニティグループと紐づいてました。なので以前の仮想ネットワークのスコープってアフィニティグループのスコープでした。ということは広い広い東日本リージョンのデータセンターの中のたった20ラックぐらいの中にしかなかったんですよ。実は仮想ネットワークのスコープは一つのクラスターでしかなかった。なので何台かを仮想ネットワークに載せていくと、あれ起動できないよとか、あともう一つよくあったのは、ですね、例えば D シリーズの仮想マシンと A シリーズの仮想マシンと同じ仮想ネットワークに入れようとしたらできないとかですね。なんとならば一つのクラスターに紐づいちゃうので、一つのクラスターってことはみんなつらい位置の同じハードウェアしかないので、そこがたまたまオプセロンのクラスターに紐づいちゃったアフィニティグループ仮想ネットワークに住んでると絶対 D シリーズはそこに起動できないみたいなことがありましたと。でそういうのは今はもう解消されて、今仮想ネットワークはアフィニティグループではなくてこうリージョン全体にバーッと広がってます。なのでもう空きがある限りどっかにうまいことちゃんと起動できるようになりました。めでたしめでたしなんですが、一つご注意いただきたいのは、実はですね、昔作ったアフィニティグループベースの仮想ネットワークっていうのは今でもそのまま残ってるはずです。あの自動的に移行されてません。なのでちょっとクラシックポータルとかから見ていただくと、アフィニティグループに紐づいたですね仮想ネットワーク皆さんの環境にも残ってるかもしれません。それはあのダウンタイムなしに今のリージョナル仮想ネットワークっていうリージョン全体の仮想ネットワークに変換できるので、ぜひそれをやってみてください。私以前あるお客様で全然仮想マシンデプロイできないじゃないかってすごい怒られて、行ってみたらそのアフィニティグループの中に閉じ込められていてっていうのがありまして、あ、いまだにアフィニティグループの仮想ネットワークって残ってるんだなっていうのをちょっと恥ずかしながら私その時認識が薄くてですね、その場でこう変換作業をやったりしましたということがあります。で昔はアフィニティグループアフィニティグループって言ってたのに今はないっていうのは、あの Azure のデータセンターの改良のおかげです。改良したんでいらなくなったっていうのが大体正確なところなんですけど、この DLA のネットワークっていうのが昔のネットワークですね。一番下の青とか緑の箱が、これがまあラックだと思ってください。ここ気をつけていただきたいのは、注目していただきたいのはてっぺんのルーターですよね。てっぺんのルーターで120対1のオーバーサブスクリプションをしてるっていうことは、全部のサーバーが本気出すと、あのその全部の帯域の120分の1しかてっぺんにないんですよ。みんなが本気出すと上で詰まっちゃうんです。なのでこれはいかんと、全ての通信が上のルーターまで行かないで済むように、あの下の2段目ぐらいですね、アグリゲーションスイッチぐらいのとこで折り返せば済むようにしたいっていうのがアフィニティグループの効能だったんですね。アフィニティグループに入れれば割と近い位置にラックが集まるので、同じアグリゲーションスイッチの下に入っててっぺんのルーターまで行かずに済みますよ、だから通信早いですよっていうのが昔のネットワークでした。これがですね、だって2012年いっぱいぐらいで入れ替えが済んで、今このクアンタム10の V2 っていうネットワークになってるんですけど、これになると 大体フルバイセクションのオーバーサブスクリプションしてませんって右上に書いてるんですけど、みんなが本気出しても突っかからずに通信できるような帯域が確保できたので、それで今あんまりアフィニティグループは意味がありませんねということになってます。というのが、クラスターという単位とか、あとアフィニティグループの意味とか、そういったところですね。ちょっと懐かしい話もありましたが、あれってこういうことだったんだっていうふうに思っていただけると幸いでございます。で、今までクラスターの話ばっかりしましたけど、じゃあクラスターの中身ってどうなってるんだっていうのは、ここはまあよく話に出てくるので皆さんご存知かもしれません。クラスターの中身が障害ドメイン、フォルトドメインという括りに分かれてて、まあ要はラックぐらいに考えていただければと思います。はい。で、可用性セットっていうのをよく作りますが、それの意味は可用性セットイコールデプロイメントなので、クラスターをはみ出ることはできないけれども、例えばその中にギューッと濃縮されて一つのクラスターの中の一つのラックに集まっちゃうと障害に弱いので、ある程度一つのクラスターの中で別ラックに散らしますよというのがこの可用性セットの意味でした。なのでこのアフィニティグループは今もう不要になりましたけど、可用性セットは相変わらず役に立ちますというか必要です。はい、デプロイメントを定義するのがこの可用性セットですし、あとはさっきのインフィニバンドのついている特殊なインスタンスは、あれ実はインフィニバンドだけ若干変わってて、あれ仮想ネットワークから切り離された独自の存在なんですね。インフィニバンドで通信できるのは同じ可用性セットに入っている仲間だけっていう制約があります。そういうこう狭いスコープを定義するためにもこの可用性セットっていうのが使われています。なんか長々と喋ってたらあと18分になっちゃったんですけど、じゃあいろいろ Azure でトラブりがちなストレージのとこ行きます。まあこの図もよく使うのでざっと流しますけれども、Azure の中身、皆さんが普段ご利用いただいているのはこの緑色の部分ですね、仮想マシンのインスタンスの部分なんですが、この土台のとこには我々の Hyper-V のホスト、これは物理サーバーですね、これがいて、あとはブロブストレージっていうのがいますと。ハイパー V のホストだけでは完結してないところが重要です。で、仮想マシンインスタンスから見たディスクっていうのは、ブロブストレージにページブロブとしてありますよというのは、これが大前提ですね。なので、ブロブストレージでがっちり保護されてるから、例えばこのハイパー V ホストは本当に安いサーバーがいっぱいあって、大して冗長化もされてなくて、すぐ壊れそうな感じなんですけど、仮に壊れても、ブロブストレージでがっちり守られているので、データロストはありませんというのが、Azure 仮想マシンです。ハイパー V ホストの障害があったら、データはブロブに残ってますので、じゃあ別のハイパー V で再起動しましょうっていうオートヒーリングの処理も、Azure は最初から備えてますと。で、ただし、一個注意していただきたいのがこれですよね。ローカルディスク、まあ、これも皆さん Windows だったら D ドライブ、 Linux だったらスラデブスラ SDB か、ね、2番目のディスク、あれは実はブロブストレージに乗っかってません。他のクラウドだと FMLR ディスクって言ったりするような永続性のないディスクですので、これはご注意くださいというのは、まあ、これは一般的ですよね。で、気をつけていただきたいのは、まあ、正直に言ってしまうとですね、プレミアムストレージを使わない限りあんまり性能が素晴らしくいいとは言えませんと。はい、まあ、控えめな表現をしましたが、で、ただでさえあまり性能がですね素晴らしくはないところに、Azure ってストレージアカウントって単位がありますよね。一つのストレージアカウントで仮想マシンを10台も20台も30台もどんどん入れていくと、実はストレージアカウント全体としてのスループットの上限とか IOPS の上限というのが決まってます。なんでいっぱい仮想マシンを動かしているとなんか余計性能悪いな、あるいはたまにディスクのエラーが起きるなっていうのは、これストレージアカウントの容量というか性能の上限を超えると流量制御かかっちゃいますので、それでエラーが起きることがあります。なので、まあ、スループットと IOPS の両面で制限を超えないように、複数の仮想ストレージアカウントを作って、そこに仮想マシンをぜひ配置していただければと思います。で、もう一個実は制限があって、これはストレージアカウント全体、その中にたくさんバーチャルハードディスクのファイルが入る入れ物全体としての制限なんですが、 もう一個気をつけなきゃいけないのが、ブロブストレージの中に置く一個一個のバーチャルハードディスクのファイルありますよね。あれ一個一個ごとにも制限があります。これはブロブストレージの制限で、一つのパーティションっていうんですが、そのパーティションっていうのはブロブストレージでいうと、要は一個の VHD ファイルです。ということはディスク一本です。ディスク一本あたりスループットで60メガバイトパーセック。とってことないですね。あとは、ブロブストレージで実はあれリクエスト全部 HTTP でやり取りしてるんで、毎秒500リクエストまでっていうのが決まってます。よく Azure 仮想マシンでディスクあたり 500IOPS まで言うじゃないですか。あれはこの500リクエストっていう HTTP リクエストの上限なんですよ。この間ちょっと社内でも話題になったんですが、そう、Azure のブロブストレージって面白くて、仮想マシンのディスクの IO を本当に最後 HTTP にして、あのヒューマンリーダブルなテキストのプロトコルでやり取りしてるんですね。まあ、パッと見早くなさそうな気がすると思うんですけど、それであれだけ頑張ってるんだから結構褒めてほしいなと思ったりするんですけど、本当に HTTP でやってます。なんかこっそりアイスカジーとかになってたり実はしません。でなので、ちょっとさっきの構成図に、ここにブロブキャッシュっていうのがあったかと思うんですけど、これはあまりにも細かいブロックサイズの IO をじゃんじゃん全部 HTTP に一個一個変換してやってたらオーバーヘッドかかってしょうがないので、一旦キャッシングして大きなリクエストにまとめて送るとか、そのためにブロブキャッシュっていうのがこのハイパー V のホストサーバーの上にいます。でこれディスクを使うキャッシュとメモリを使うキャッシュと両方載っていて、 Azure ブロブキャッシュ略して ABC っていうシステムが中で動いてるんですけど、Azure の仮想マシンって皆さん思ったことありませんか？メモリサイズが非常に半端ですよね。だから 64GB とかにすればいいのに 56GB とか、なんかこうもう一声足りないみたいなのあると思うんですけど、あれは仮想化のオーバーヘッドで削られてるわけではなくて、それもいくらかあるんですけど、この Azure ブロブキャッシュのインメモリキャッシュに使ってるっていうのもあるんです。そこに余裕を持ってちょっとメモリ割り当ててるので、112ギガとか28ギガとか、なんか半端な、一見半端な値になってます。はい。という内部事情でございました。はい。ストレージのアーキテクチャ。この辺はちょっと割愛しますね。フロントエンド層っていうのが、ここがまさに、この書き込み容器で、これ HTTP ですね。HTTP で来たのが、パーティションサーバーっていうのを取って、最後にストリーム層で3つコピーしてますよっていう話です。はい、でパーティションサーバーっていうところでさっきの 60MB/s の容量が決まっちゃってるんですけど、ちょっとここだけは強調です。 Azure のストレージ使うときって、大きく分けて2つ使い方があると思うんですけど、例えばですよ、仮想マシンで使うっていうのがもちろん1つありますよね。仮想マシンで使うときはこの図の下のパターンです。ですね、仮想マシンの中にたくさんファイルがあっても、それが1個の VHD ファイルというところに結局まとまる。そうすると実はその先はパーティションサーバー1個だけを通って、ここがネックになってみたいな動きがあります。でこれに対して、例えばこれなんかそうなんですけど、これ Azure のストレージの、これクラウドエクスプローラーというツールですが、これなんかで VHD ファイルを返さずに直接 Azure に触りに行くときっていうと、このたくさんのファイルそれぞれに対して、この一個一個のファイルが全部 60MB/s のスループと出るんですよ。なのでたくさんのファイルに並列にアクセスすればするほどブロブのスループとどんどん伸びていきます。なので通常のオンプレのディスクとちょっと性能特性が違いますので、一個のファイルだけ相手にしてるとなんだ遅いなと思うんですけど、それをどんどん横に並べていくと、さっきのストレージアカウントあたりの上限に当たるまではどんどんスループと上がりますという面白い特性があるので、その辺も意識しつつ Azure のインフラ使っていただければと思います。でこのあたりの情報はこちらの文章に詳しく、ちょっと詳しすぎて読みづらいんですけど書いてありますので、ご覧いただければと思います。あとは最近私これ必ずお勧めしてるんですけど、プレミアムストレージって、名前にプレミアム感あるんですけど、むしろこれをもう本番環境では標準ぐらいの勢いでもいいと思います。特にデータベースのサーバーとかですね、そういう大事なところにはもうプレミアム前提でぜひお願いします。全然性能違いますので、 スタンダードのストレージでなんか性能出ないなって言って、じゃあたくさんつけてこう束ねてとかいろいろ工夫するかってやるぐらいだったらですね、その工数をちょっとプレミアムストレージのお金に当てていただくと、もうトラブルを未然に防ぐことができたなっていう案件が私何件もあるんですよね、はい、なのでプレミアムストレージはすごくおすすめです。でこれ対応シリーズがちょっとずつ増えてきました。最初 DS だけだったのが、DSV2 っていうさっきの D シリーズの V2 のプレミアムストレージ対応版っていうのが今だんだん出てきました。すいません、ちょっとまだ日本にないんですけど、今アメリカとヨーロッパぐらいから広まりつつあります、 DS の V2。 それから、まあ、これもすいません日本にないんですが、ゴジラのプレミアム対応版っていうのもありますねと。でこのあたりのですね、ストレージ、Azure のストレージ結構面白くて、全部マイクロソフトが自前で作ってます。でちょっと古いんですが、2011年にこんな論文が出てて、中身のことを細かく書いてあります。で細かすぎて私も全部読めてないんですが、これを分かりやすくパワーポイントにしたスライドなんてかもありますので、ちょっと Azure のストレージの中どうなってんだっていう時はですね、ここ見ていただくといいんじゃないかなと。この著者の筆頭になっているブラッドさんという人がですね、この人がストレージの親玉で、昔は社内のメーリングリストとかにですね、質問を投げるとブラッド本人が教えてくれたりしたんですが、なんかいつの間にか Google に行っちゃってましたね、はい、で こういうそのストレージの構造とかですね、論文を見ると細かく、はい、書いてあったりします。30課とか60課とか我々こう営業の時は簡単に言うんですけど、その中身が実際どうやって実現されているかっていうのをですね、きっちりこういうドキュメント化されておりますというところで、ちょっと最後にネットワークの話いきたいんですけど、Azure の IaaS のですね、ネットワークに関して、いろいろ質問を受ける中で多いのがやっぱりロードバランサーの質問なんですね。というのは、例えば Amazon さんのクラウドとかだと分かりやすいじゃないですか、名前が ELB っていうのがあって、ああこれがロードバランサーなんだみたいな、じゃあこれ使えばいいのかっていう、その感じで Azure、 じゃあ Azure 使ってみようかってなると、 Azure のメニューどこ見てもロードバランサーっていう名前とか料金とかないんですよ。でそのうち探していくと、なんかトラフィックマネージャーっていうのがあるな、これがロードバランサーかって言ってこう使い始めると、ちょっとあれは流度が違いますんで、トラフィックマネージャーはもうちょっとこうリージョンをまたいで帯域分散とかそういう世界なので、ウェブサーバーの負荷分散に使い回すデータセンターの中でとかそういうやつじゃないんですよ。でなぜか、なぜそういうふうになっているかというと、Azure の場合はその負荷分散がもう組み込みなので、黙って仮想マシン作ればそこにはグローバル IP を仮想マシンの内部 IP に変換するための NAT の機能も含めてロードバランサーがくっついてきます。我々もそこにちゃんと名前をつけて料金でもつけとけばもうちょっと商売的に良かったのかもしれないんですが、何せ Azure の最初がですね、まだ IaaS がありませんでした。当時ウェブローロとかがあって、大規模なウェブシステムを作るっていうのは Azure の大きな目的の一つだったので、負荷分散当然いるでしょうみたいな、ビルトインだよねというのが最初の思想だったんですね。なので、ここクラシックとリソースマネージャー両方書いてあるんですけど、中身は同じです。これ管理方法としてどういう見せ方になっているかの違いなので、中身は我々が全部手作りしたソフトウェアロードバランサーっていうのが動いてます。クラシックの頃もそうですし、今でもこれが動いてて、そこは変わりませんと。でどうも最初の頃はですね、ハードウェアのよくある2台1組になってキッコンバッタンフェルオーバーするタイプの負荷分散機使ってたみたいなんですけれども、やはりこの頻繁にいろんなお客様が入れ替わり立ち替わり、いろんな構成の仮想マシンをデプロイして台数も変更してっていう柔軟な構成変更と、あとは膨大なトラフィックですよね、それに耐えるためにはちょっと足りなかったということで、全部ソフトウェアで自前で作りましたというのがこのソフトウェアロードバランサー。これもアナンタという名前がついて論文が出てるんですが、これも非常にですね難しいです。全部読むの骨が折れるんですが、結構いろいろ面白くてですね、よくお客様から Azure のデータセンターどのぐらいネットワーク待機あるのとかこう聞かれたりしませんかと、私よく聞かれるんですけど、いやすごい太い回線ありますよとか言うんですけど、結構ですねこの論文見ると明け透けに書いてあったりします。400ギガの帯域がとかですね、あとはちょっともう一個帯域の情報あると思うんですけど、パブリック IP1 個で100ギガ BPS ぐらい余裕ですよとか、 あとは実はロードバランサー自体がですね、アクティブパッシブの構成じゃなくてロードバランサーそのものがスケールアウトするようになってます、ソフトウェアロードバランサーなので。それを複数設置することでもう全然1テラバイト以上の待機ありますよですとか、こういうのがですね、いろいろ細かく書いてあって面白いです。データセンターの中のトラフィックはもうなんか100テラぐらいあって、そのうち44テラをこのロードバランサーを通してナットかますっていう要件があったんだよみたいな、これあの要件を説明するところのセクションなんですけど、とにかくスケールすることが必要で、それは柔軟性と予算から考えて現行の物理的なロードバランサーではちょっと厳しかったと。なのでこういうのを作りましたよというのが Azure の自前ロードバランサーです。この左から右にこれ入力のトラフィックの時なんですけど、インターネットから入ってくるところのルーターですね、まあ、これも多重化されてますと。で、実際の負荷分散、いわゆるロードバランサーのイメージに一番近いのはこの真ん中のマークスっていうところなんですけど、これ自体も仮想マシンでかつスケールアウトする構成になってて、でもっとこいつ BGP を喋って俺はこのパブリック IP ルーティングできるから俺のところに投げろっていうのを喋ってます。で、それをもとにこの Azure、 このホストっていうのはさっきの Hyper-V のホストです。で、皆さんが作られる仮想マシンはこの一応右端の VM ですね、ここに来ます。で、Hyper-V のホストエージェントが受け取って何とかかんとかやってるっていうのは、ここは要は Hyper-V 使ってる方はよくご存知の Hyper-V の仮想スイッチです。Hyper-V の仮想スイッチに対して投げて、それが VM に行きますよというような流れで、特殊なのはこの Marks の部分ですかね。これ、同じ存在が Azure Stack にも今いると思うんですけど、実装がどこまで一緒かわかりませんが、まあ概念的には似てるものが動いてると。いう感じかと思います、はい、なのでよく聞かれるのが、うち結構トラフィックのピークがどんと来る時があるから Azure の仮想マシンをあらかじめちょっとこう余熱と言いますか、そうあらかじめこう来るよってやっておきたいというようなご連絡をお客様から受けたりするんですが、大丈夫ですと、もういつでもどんと来いですと。少なくともここのルーターとか真ん中のマークスのとこが詰まることは Azure 的にはまあ普通のトラフィックならないでしょうと。詰まるとしたら最終的にたどり着いた皆さんの仮想マシン、ここですね、ここがちょっと台数足りなかったとかなれば、ウェブサーバーの負荷が上がりすぎたとか、あとはオートスケールの設定しただけで、あれもそんなに機敏に反応するわけじゃないので、オートスケールが発動して1台増えるまでの間ずいぶん重くなっちゃったとか、そういうのは末端のところではいろいろ起こってますけど、未だかつてこの真ん中のここですね、ここが詰まって Azure のトラフィックが鈍くなったっていう話は私は聞いたことないです。自動的にスケールアウトするこのソフトウェアロードバランサーでうまいことさばいてますよと。Google さんのとか Facebook のロードバランサーがすごいっていうのを結構有名だと思うんですけど、意外と私この Azure のロードバランサーがですね知られてないなと思って、ぜひ皆さんこれ宣伝していただけたらと思うんですが、なんちゃって、Azure もかなりこう頑張ってます、はい。というロードバランサーのお話でございました。はい、すごいトラフィック耐えてます。で、すいません、もう時間があれなので、あとは、特に普通の話です。仮想ネットワーク自体は、これはもうさっきの極めて帯域の大きいAzure の土台の上で仮想化された自分だけのプライベートな領域ですね。これはもう皆さんご利用くださっていると思いますので、まあ、ここは大丈夫だと思います。なので、ちょっとパーンとスキップしてですね、この FAQ の中で何か今ご覧に入れるに値するものがあと1分の中でないかと思ったんですが、じゃあちょっとこの辺ですかね。結構質問いただくのが多いやつ、 Windows インスタンスの D ドライブはオンプレのこのサーバーでは大事なファイルが入っているから Azure 上でも D ドライブはちゃんとブログに映像化されるディスクにしたいと。で、テンポラリディスクはどっか Z ドライブとかに追い出したいみたいなのもよく言われるんですけど、これですね、ちょっと昔と今とでこのドキュメントの書きっぷりが変わってて、昔はめっちゃおすすめしませんみたいな書き方になってたんですが、今いろいろ検証が進みまして、今は条件付きで大丈夫ですということに一応なってます、はい。ただし一つ条件があるのはここですね、一時ディスクのドライブレター、これ必ず F ドライブまで例えばデータディスクがあったら、テンポラルディスクは G ドライブ、その次に来ますと。ここだけが許容されるならば、これは OK ですと。なんか Z とか X とか遠くに離れたところにつけると、それまた再起動した時に戻っちゃいますよっていうのはあります。はい。というところで、すいません、なんか最後、仕切れトンボになってしまいましたが、私のセッションとしては以上でございます。資料のちょうど公開いたしますので、ご覧いただければと思います。また、アスクザスピーカーのところに私座ってますので、ご質問あれば、ぜひお願いいたします。はい。では、私のセッション以上でございます。皆さん、朝早くからありがとうございました。